今日恵みをいただく御言葉は詩編の67編です。 Psalm chapter 67、 詩編67編、それでは詩編67編、はじめに 2節までを宣言いたします。指揮者のために弦楽器によって讃歌歌、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。セラ、それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。アーメン。一言お祈りいたします。我らの愛する主、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であり、そして我らの神であられる我らの主、あなたを褒めたたえ賛美いたします。その昔からの我らの信仰の先祖たちの祝福が今この時代の我らにも同じく注がれる、その幸い特権を感謝します。今我らは身元に集っております。どうかあなたがお語りくださり、あなたに期待し集まった一人一人に豊かな恵みを今日御言葉から掘り起こさせてください。どうか取り継ぐしもべの唇をあなたが清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの全てをただあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい我らの主を褒めたたえ賛美いたします。この詩編の67編ですけども、7節まである詩編なんですが、これも、読み人知らずですね、ダビデが書いたとかそういったことは書いてありません。指揮者のために弦楽器によって、讃歌歌、主を褒めたたえる賛美ですけども、でこの7節あるんですが、ちょうど、綺麗なあのキャズム構造をしてまして、4節が真ん中ですね。4節が中心 でそれで、4節に向かって、盛り上がっていき、そして4節を過ぎると、A については A' ダッシュ、ね、B に対しては B' ダッシュと、下がっていくんですけども、で、この1節は、祝福から始まります。ね、毎回、パスタが礼拝の最後とかに、ね、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、ね、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、ね、ありますね。申命記の民数記の6章の、祝福ですけども、それの、要約的な祝福、ね、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、ここで、セラが、区切られておりますけれども、ここは私たちに、民数記6章は、大祭司アロンがあなたに、あなたを、ですけれども、ここは神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださるように。新明記の民数記の6章の祝福は、主があなたを祝福し、守られますように、要するに祝福、バラク、これは、梅を増えよ、地に満ちよ、そして地を従えよ、支配せよ、その祝福、がもともと全人類に与えられていたはずなんですが、しかし、主に逆らった人々にはその祝福が、取り上げられて、しまって、けれども、主はアブラハムを召し出して、そしてこのアブラハムから神の民を立て、そしてアブラハムに神の律法を御言葉を授け、そしてその神の民を中心に、この全世界、全民族、全国語民族が、祝福に入っていくという約束を、アブラハムに与えられました。その祝福がまず、この神の民に対して与えられるように、それがこの民数記6章の、24節からの まあ、あの祝福ですけども、そして、ね、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、守る、これ、シャーマル、ドヘブラ語ですけども、シャーマル、守る、よく見張るとか、よく気をつける、主の目が、四六時中注がれるように、主がずっと、ケアしてくださるように、まあ、そういう、祝福ですね。まあ、今パスタ部屋にですね、あのブドウね、あの種から芽が出て、今こんなちっちゃいんですけども、ちょっとなんか2週間ぐらいあのライトを当てても、全然大きくならない、葉っぱも広がらないので、まあ、でしかも葉っぱが、黄色くなって、しかも葉っぱがこんなヒュンってなんかねじ曲がってしまって、ちょっとどうしたものかなって調べたら、なんかカリウム不足だとそういう風になるみたいですね。でバナナにカリウムがたくさんあるそうですね。あのバナナが肥料にいいって、よく言われてるんですけども、でバナナを植え込んだらですね、バナナの皮、それ植え込んだら、なんか伸びが早くなったような、気がします。まあ、ずっとパスタ部屋においてずっとパスタの目が見張ってて、ずっとなんか、こっちの、おかしいな、どうしてこうなってるんだろうって調べて、テイクケアして、したら、だんだん良くなる。それと同じように主ご自身がずっとあなたに目をかけて、見張って心配して、そして何か、ちょっと、あれが足りないなって主が心配したら、テイクケアして、で、あ、ちょっと悪い道に進みそうだなって言ったら、そちらに垣根を張ってずっと見張る、それが、まあ、シャーマル、シャーマル、ですね、主があなたを、祝福してあなたを、シャーマルしてくださるようにずっと目を注いで、ずっとケアしてくださるように、それがあの1番目のアロンの祝福ですけども、で2番目の祝福は、この民数記録書25節、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、ですね、主が御顔をあなたに照らし、これは、オールと言います。あの昨日甲斐先生が創世記1章3節の、その、説明を、くださいましたけども、オール、あれは、イエヒーオール、それが光をあれ、という、意味ですね。オール、輝かせられますように、まあ、そういう意味がこのオールですけども、で、まあ、主が御顔をあなたに向かって、主の顔が、あなたに向かって光り輝かせて照らし出してくださるように、照らし出して、そしてその人の隅から隅までを、輝かせて一切暗いところがないように、そして主が顔をじっと向けている、それ、とても、安心できます。お母さんが赤ちゃんに向かってずっと顔を向けていると赤ちゃんは安心しますね。そしてそのお母さんの顔、本当に可愛らしいな、なんとかしてあげたいな、そういう顔、その主の御顔が、あなた方にずっと輝かされられて、傾けられて、おりますように、そしてあなたを恵まれますように、恵み、これはハなんですけれども、ハなん、この主の恵み、それがずっと、この、あなた方の上に注がれますように。でそして3つ目の、アロンの祝福が、締め記録書26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、平安、シャロームの祝福です、平安、シャロームが、まあ、すなわちあなたに平和が、安全が、また栄えが、埋めよ増えようが、また敵に対する勝利があなたの上にありますように、これは主が御顔を向けること、これね、向ける、これナーサーというヘブラ語ですけど、これはあげるとか指示する、主が御顔を、ですからあなた方にホールドして、あなた方を指示して、そしてあなたにその平和、平安、シャロムが与えられますように、まあ、都知事選、ではなんかたちまちなんか、決まってしまったらしいですけども、支持する、ある政党を支持する、そしたらその政党が、栄えていく、それと同じように主ご自身があなた方を支持してくださるように、そして支持されたら平安シャロームが与えられますように、 これが、ね、大祭司の、イスラエル民族に対する、ね、あなた方に対する祝福であり、ね、まあ、コエン組ので、ね、養われた教会は、まあ、大体この大祭司アロンの祝福を、ね、礼拝で、まあ、閉じているようですけども、ね、この祝福が、ね、あなた方にあるように神の民に対して、ね、あるように、でそれで、ね、なんでこの、ね、祝福が、ね、神の民に対してあるべきであるのか。それは神の民の祝福がすなわち全世界の祝福に、発展していくからというのが、ね、この詩篇61篇の、その、まあ、主題的なところであり、そして、ね、これこそが神様がアブラハム、イサク、ヤコブを祝福された理由です。なんで神様は神の民を祝福されるのか。それは神の民が祝福されて力を得て、そして神の言葉を守り、その神の言葉が全世界に広がっていって、そしてそれによってアブラハムを通して全世界が祝福されるようになるために、それが理由なんですね。創世記の12章のところにアブラハムが証明、アブラハムが神様から、ね、ピックアップされた場面が出てきますけれども、ね、創世記の12章の、ね、1節から3節のところ、ここに、ね、アブラハムのに対する、召し出し、ね、コーリング、ね、それがありますね。なんで神様はアブラハムを特別に選んで祝福してくださったか。それは、ね、地上のすべての民族があなたによって祝福されるという、ね、のが、大きな理由です。全人類を救済すること、救うこと、これが神様の大目的、ね、創世記の3章を、ね、人類が堕落して罪が死が入り込んでしまった人類を何とか救いたいと、ね、主は、ね、セツの子孫を通し、またノアを通し、何とか算段を立てたんですが、しかしいずれもことごとく人の側の失敗、ね、によって、罪の結果によって、結局それが成就されなかったから、今度は神様はアブラハムという一人の人を選んで全人類を救済する、ね、その大目的を立てられて、そしてアブラハムを召し出したんですね。神様は何もわざわざですね、アブラハム一人を、あるいは皆さんを、ね、選んで祝福してくださった理由、ね、それは皆さんを、ね、この地上によってリッチにさせて、ね、いい思いさせて、気持ちよくさせて、で死なせる、ね、そんなわけはないですね。皆さんを通して全人類に救いを及ぼすため、だから皆さんが選ばれた理由、それは、ね、皆さんを気持ちよくさせるためではなく、救うためなんです。他の人々を、人類を救うために皆さんを、ね、選んでくださったんです。だから、ね、自分は、ね、許されるんだ、何をしても許されるんだ、自分は祝福のためだと言って気持ちよさを追求することは、ね、これは、ね、神様の意図に反しております。神様はそのようなことを、そのような神に反する意図を持って歩んだイスラエルの民を懲らしめましたね。自分が祝福されてるんだ、自分が特別な選民なんだということに安住して伝えない、そして、むしろ罪やり放題、偶像礼拝し放題、したら神様は呪いを送って懲らしめました、本当に私たちは気をつけるべきです、このアブラハムの祝福、あなたは、ね、生まれ故郷を、出て、父の家を出て、私が示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。なんでこんなに祝福祝福祝福の宣言がされたか。その理由がこの3節の後半、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ですから全民族を祝福したいから、だから神様はアブラハム一人を選んで、神の律法に神の言葉を授け、そして神様のガイドラインに従って歩むように、そして大いに祝福されて力を受けて、地上において上に立つ権威を持ち、経済的にリッチになり、ね、産んで増えて地位にしていったならば、その祝福を用いて、ね、私が神であることを、ね、全世界に知らせなさい、ね、それが、ね、神様の目的です。礼拝、ね、の、まあ、終わりの時にイザヤ書45章を、ね、宣言しますね。 私は秘められている財宝と人から、ね、隠された宝をあなたに与える、ね、その理由は私が主でありあなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ、ね、ということと、それから、ね、日の昇る方かも西からも、ね、私の他には誰もいないことを人々が知るためになんですね。なんで皆さんに、ね、主が、ね、先んじて進んでくださり手足一を平らにし聖堂の扉を打ち砕き鉄の貫禄を閉じようって、ね、秘められている財宝密かな隠された宝を与えてくださるのか、それは、ね、皆さんが飛んでリッチになって気持ちよくなって鼻高々になるためではなく、日の昇る方は西からも主以外には誰も救い主がいないということ、これを人々が知るために、ね、そのために皆さんにもし栄光の富が与えられたら、それを主の栄光のために用いるべきであり、また皆さんに統治権、支配権、権威が与えられたら、それを、ね、皆さんの欲しいままにではなく主が喜ばれる形でなすために皆さんそれを用いるべきです。だからヨセフが選ばれたんです。ヨセフにもし、ね、総理大臣の権威が与えられたら、ね、貧しい人々から搾取してということではなく、むしろ貧しい人々を、ね、命を、ね、得させるために、彼らに救いを届けるために、そしてイスラエル民族を、ね、国家として立て上げるために、神の民を埋めよう増よう地道よというそのシステムを作るために、ね、神様がヨセフを選ばれたわけです。だから、ね、皆さんにもし祝福をが与えられるとするならば、それは本当に主のために用いなくてはならないんです。詩篇の67編に、ね、戻りまして、ね、67編、一節のところが、ね、その祝福でした、ね、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、セラ。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。アメン。ね、一節、ね、私たちを憐れみ祝福し、御顔を照り輝かしてくださるように、私たちの祝福をまず求めている。そしてその理由が、ね、この二節に、その祝福が地の上に、そして御救いがすべての国々の間に知られること、につながっていくからです、そして、ねまあ、4節が真ん中ですけども、4節をサンドイッチして3節と5節が同じ言葉が、ね、あります。3節、神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、国々が褒めたたえる、ね、あなたを、ね、でそして4節は国民が喜び、また喜び歌いますように、それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。アメン。ここにも国々が、ね、国民が、ね、何度も、ね、3節から5節の間に出てきますね。要するに国民が、ね、喜ぶように、また喜び歌うようになるように、ですから神様の意図、それは全国民、全人類が主を喜び、主を喜び歌うことですね。天国では本当に喜びの歌声が、ね、盛んに、ねあります。天国、ずっと賛美が捧げられているところです。それを聞いたある人が、天国、ずっと賛美しなければいけないの、つまんないところだなって、ね、言った方も今いるようですけども、天国において本当に主を喜ぶこと、主を褒めたたえること、喜びに満ちた場所なんですね。ですから賛美がつまらないなっていう方は、ね、本当に主をイメージして、ね、天地を作られたお方が皆さん一人ご自身を、ね、皆さんに向かってご自身の愛を注がれている、だからああ感謝だ、だから、ね、本当に主を褒めたたえたいという思いを持って賛美するとですね、天国の喜びの前味わいが、ね、することができます。この国民が喜び、また歌いますように、それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。アーメン。本当に主が公正をもって国々の民を裁かれる、 今本当に国々が、ね、公正な、ね統治をしていないですね、特に共産主義の、ね、国々、ね、中国とか、ね、本当に公正な、ね、裁きをしておりません。むしろ賄賂を受け取って、ね、また、ね自分たちにとって、ね不都合なものはないか、ね、感心してるんですね。アメリカはTikTok を、ね、規制する、ね、そういう、風評機に入ってます、まあ、中国のアプリのことですけども、若者たちに人気の、ね、アプリですね。自分で、自分のなんか、ムービーシーンを作ることが、ね、できて、なんか、なんか可愛くキラキラ、ね化粧することができる。ですから、エミ姉妹もですね、TikTok すると、なんか一流の歌手になったかのようなムービーが、ね、作れるんです。で、それを中国製で、ね、規制するんですけども、なんでか。その中の情報をですね、中国共産党が全部なんか握って、でそれを悪用して、ねで、それでスパイ活動を、ねしてるような疑いがあるからなんですけども、ねまあ、とにかく今の、ね、国々、公正な裁きをしておりおらず、また、ねなんか、本当に弱い人たちを虐げたり、ね、また監視して、そしてちょっとでも栄えるところがあれば、もうすぐに、ね、バンって打ち叩く、ね。そのような状況に対して私たちは祈らなくてはなりません。ね、この4節に、ね、国民が喜び、また喜び歌いますように。ね、それはあなたが、ね、要するに神様が公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです、ね本当に主の、ね統治が天においてなることくこの地上の上になりますように、ね、主の祈りでも祈られています。イエス様はそう祈りなさいと言われましたから、私たちは、ね、これを祈るべきです。ですから、ね、私たちに与えられる祝福の理由、それは、ね、すなわち国民が祝福を受けるため、ね、クリスチャンが、ね、正しい統治を、ね、することが、すなわち神様の御国、神様の統治がこの地上にもたらされるためにですね、トランプ大統領、初めはいろいろ言われました。確かにトランプ大統領の若かりし頃、ね、いろいろやんちゃをやって、お金好き、女好きで、ね、いろいろやりました。けれども、神様を、ね、知るようになって、そして大統領になり、そして大統領になってから、神様の御旨にかなったことをするならば、どんどんトランプは祝福され、しかし、ねもうちょっとおごり高ぶって、ね、しすぎる言動、ね、本当に見言葉にかなっていないことをしたら叩かれて、ね、ということを、繰り返したりしておりますけれども、ですから本当にトランプ大統領が神様の御国にかなった統治をするように、ね、ということも私たちは祈るべきです。そして私たちキリスト者がその、ね、正しい権威を得て、それを正しく行使していくべきなんです。で5節、ね、この5節も、ね、この3節の、ね、繰り返しですね、神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、そして6節は、ね、地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。この地が産物を出して、そして本当に国民がその産物を持って喜んで主を褒めたたえるようになる。地が産物を出さないと人々は飢えて死んでしまいます。ヨセフの時代、7年の大豊作の次に7年の大飢饉がありましたけれども、その産地が産物を出さない状態の呪いの時代に入った時に、ヨセフが、ね、本当に溜め込んでおいたその穀物を解放して、でそれで国民に救いをもたらしました。この6節、が、2節に対応してるんですね。それ2節は、ね、それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いが全ての国々の間に知られるためです。ね、ですからヨセフがしたこと、それによって全世界は主の、ね、御救いを経験し、そして、ね主の皆が知られるようになっていきました。ですから私たちも本当に与えられた祝福を持って人々を、ね救って、人々に対する、ね、助けをして、そのようにして全世界が、ね、主の御救いを知って、ね、主の皆が崇められるように、ね、していかなくてはなりません。そして7節、 神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように、再び私たちがなりましたね。6節も、ね、神、私たちの神が私たちを祝福してくださるように、で、そのですね、7節で、神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように、ね、本当にこの支援の主題、ね、私たちにを祝福してくださって、そして地が、全世界が、地の果て果てがことごとく神を恐れるように、ね、これがこの支援67編の、ね、主題です。 ですから、ね、地の果て果てはいかにすれば主を恐れるようになるのか、それは私たち神の民が祝福されて、その祝福を通して、その与えられた経済、与えられた権威、それを正しく行使して、そして人々に憐れみの政治統治をして、そして主を伝え、そのようにして全世界が主を崇めるようになること、これが私たちのが祝福される目的です。冒頭で宣言した箇所は申命記の28章なんですけども、申命記28章の9節と10節を、冒頭で宣言したんですが、申命記28章は皆さんご存知の通り、ね、祝福と呪いの宣言の箇所ですね。なんで神の民に対する祝福が、与えられるか、それは地上のすべての国々の民が主の皆がこの神のためにつけられているのを見て恐れるためである。10節に書いてあります。申命記28章の9節10節を宣言しますけれども、あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見て、あなたを恐れよう。アーメン。書いてありましたね。なんで祝福されるのか、その祝福されているその目的は、神様の目的は、地上のすべての国の民があなたに主の名が付けられているのを見て、あなたを恐れ、そして主を恐れる、そして全世界が祝福に入る、それが祝福される大目的です。私たちは祝福されることを求めています。経済的にリッチになること、上の権威に立つこと、求めていますけれども、それが与えられたら、それを正しく主の御用のために用いること、それを求めるためにです。私たちが、祝福される、なぜ、何故に私たちの銀行口座がお金で満ち足れることを求めるのか、それは与えたお金をそれを用いて、栄光の次世代を立てて、神様の教育、御言葉教育をして、そして、そのような、もし、億、10億20億の単位のお金が与えられたとするならば、それを用いてビルを買って、東京にビルを買って、そこに本当に福音を、子どもたちを、御言葉教育する、福音をの宣教の、中心地とする、そのために、それを用いるためであって、決して私たちの老後安泰のためではないです、ですから皆さんは本当にこの神の民として、まず真っ先に皆さんを世からピックアップして選んでくださったことを感謝し、そしてその特権を正しく行使するために、本当に御国のために働くべきです。もし会社から特権が与えられ、経費が与えられて、それを会社の用のために用いず、自分の肥やしのために用いるとするならば、それ、不当にそのお金を扱ったということで解雇されてしまいますね。それと同じです。皆さんももし祝福が与えられたならば、それは正しく神様の御用のために用いていくならば、さらに大きなことをどんどん任せるようになっていきます。ヨセフは、本当に、不当に見えるような扱いを受けましたけど、それを神様から与えられた環境と見て、そこで誠実を養ったから、だから神様はより優れた、より大きなことをヨセフに任せたんです。皆さんも本当に誠実を養うべきです。今与えられているものこと、それを忠実に行い、誠実を養っていくならば、主は あるタイミング、主の時にさらに大きなことを皆さんに任せるようになっていきます。どうか主が皆さんに祝福されたならば、ますますそれを主の御用のために用いて、ますます主から大きなことを任されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する我らの主、あなたを皆を褒めて大賛美いたします。あなたが私たちを呼び出し、召し出してくださったのは、ただ私たち自身のためではなく、あなたの御国のため、全世界の国民のためであるわけです。主よ、本当にあなたから与えられた特権、これを正しくあなたのために用い、あなたの御用をなし、そしてこの地上を救えと導いていくことができる、この一軍の群れでありますように、この一人一人でありますように、どうかあなたが助けてください。祝福が与えられたならば、リッチになったならば、権威が与えられたならば、それを本当にヨセフのように、アブラハムのように、正しく御前において行使し、そして人々を救い、人々をあなたへ導き、そして救いを届けていくものでありますように、今日もまた本当にこの詩編67編から、この私たちに与えられている御言葉の奥義を与えてくださったことを、示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主、祝福の源であられるイエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝この詩編67編、この7節の中に込められている素晴らしい命、祝福を私たち一人一人に豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。御言葉であられるイエス様が、今日も私たちを恵もう、救おうとしてくださり、そして祝福、私たちをケアしてくださり、また見続けてくださる、そして私たちに目を注いでくださる、いかに素晴らしい祝福を私たちに日々注いでくださっているのか、そのことを私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。また私たちを支持してくださり、平和のうち、平安のうち、シャロームのうちに歩むことができるようにと、私たちの道を豊かに照らし、そして導き続けてくださっていることをイエス様、心から感謝いたします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私の神と、この2020年続けられている主の変わらないその祝福、また命の導き、その一つ一つ、我が神と私たちも誠の神、唯一の救い主であられる神を心から信じ、そして歩むことができる、この幸いを心から感謝いたします。私たちのみではなく、私たちが祝福されるのは、後のこの世代、また全人類を救済するため、これが大目的であると、今朝豊かに教えてくださったことを感謝いたします。働き人を立て、そしてこの時代に、セツ、またノア、そしてモーセ、そのように一人一人を立てて、この世界を救おうと主が計画を立て、また召し出してくださる、この幸いを感謝いたします。またヨセフ、その飢饉の時に蔵を持って、またその作物を豊かに蓄えて、そして飢饉に備えることができたヨセフの働きがありました。主が召し出し、そしてこの時代を救うため、この全人類を救うため、そのために働く、その光の使者を主が日々立ててくださっていることを感謝いたします。私たちもその一人となることができますように、イエス様の働き、そして大いなる救いの計画、その計画に参加し、そして豊かに祝福され、経済においても、また知恵においても、そしてあらゆるその言葉、また立ち振る舞いにおいても、豊かな主にある祝福を受け、そして人々の救いのために、子どもたちの御言葉教育のために、これからの地のその御言葉中心、神中心の神の支配領域を豊かに生んで増えて地に満たすために、私たちが豊かに御言葉によって生き、また祝福され、そして祝福をまた運び、イエス様ご自身を大胆に述べ伝える、その働きをしていくことができますように、 主が助けてくださることを感謝いたします。死の果て果てがことごとく神を恐れ敬うようになりますようにと、私たち一人一人が祝福されるその後にことごとく全人類が主を恐れ敬い、この方しか唯一なこの方しか救いはないと全人類が認め、そして口で告白して救われる、その素晴らしい救いの日がイエス・キリストにあって豊かに訪れますように、主が助けてくださることを感謝いたします。国々の民がこぞって主を褒めたたえ、また喜び歌う、そのような時代となることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。そのためにこそ今日というこの日をイエス様が豊かに私たちを守り、そして御言葉によって生きるもの、御言葉を大胆に宣言して一つ一つが実体化されていくもの、その力を豊かに得させてくださることをよろしくお願いいたします。すべては主の栄光のため、主に栄光を期し、そして感謝の生贄を捧げ、形あるものとしてイエス様が祝福を注いでくださる、その幸いを私たちは確かに見、また体験し、イエス様を味わうものでありますように、イエス様よろしくお願いいたします。後の世代へと続くその祝福がますます受け継がれ、そして主の栄光がまた語り継がれていく素晴らしい時代として、主が私たち一人一人を召し出し呼び出してくださったこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは